山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。12月30日、今年もあと1日と少し、もう2つ寝るとお正月です。今日は夏目漱石のこれぐらいの時期でしょうか、お家で起こった泥棒のお話を聞いていただきます。夏目漱石作、英日商品より、泥棒。寝ようと思って次の間へ出ると、こたつの匂いがプンとした。川への帰りに火が強すぎるようだから気をつけなくてはいけないと妻に注意して、自分の部屋へ引き取った。もう11時を過ぎている。床の中の夢は常のごとく安らかであった。寒い割に風も吹かず、半鐘の音も耳に答えなかった。熟睡が時の世界を盛りつぶしたように正体を失った。すると、忽然として、女の泣き声で目が覚めた。聞けば、もよという下女の声である。この下女は、驚いてうろたえると、いつでも泣き声を出す。この間、うちの赤ん坊を湯に入れたとき、赤ん坊が湯気に上がって引きつけたと言って5分ばかり泣き声を出した。自分がこの下女の異様な声を聞いたのはそれが初めてである。すすり上げるようにして早口に物を言う。訴えるような、くどくような、詫びを入れるような、常人の死を悲しむような、到底普通の驚愕の場合に出る鋭くって短い関東詩の調子ではない。自分は今言う通り、この異様の声で目が覚めた。声は確かに、妻の寝ている次の部屋から出る。同時に、襖を漏れて赤い火がさっと暗い書斎に差した。今開けるまぶたの裏に、この光が届くや否や、自分は火事だと合点して飛び起きた。そうして、いきなり隔てのからかみをがらりと開けた。その時私は、ひっくり返ったこたつを想像していた。焦げた布団を想像していた。みなぎる煙と燃える畳とを想像していた。ところが、開けてみると、ランプは例のごとく灯っている。妻と子供は常の通り寝ている。こたつは宵の位置にちゃんとある。すべてが寝る前に見たときと同じである。平和である。暖かである。ただ、下女だけが泣いている。下女は、妻の布団の裾を押さえるようにして、早口に物を言う。妻は目を覚まして、パチパチさせるばかりで、別に起きる様子もない。自分は、何事が起こったのか、ほとんど半じかねて、敷居際に突っ立ったまま、ぼんやり部屋の中を見回した。途端に、下女の泣き声のうちに、泥棒という二字が出た。それが自分の耳に入るや否や、すべてが解決されたように、自分はたちまち妻の部屋を大股に横切って、次の間に飛び出しながら、なんだと怒鳴りつけた。けれども、飛び出した次の部屋は真っ暗である。続く台所の雨戸が一枚外れて、美しい月の光が部屋の入り口まで差し込んでいる。自分は真夜中に人の住まいの奥を照らす月影を見て、おのずから寒いと感じた。素足のまま板の前へ出て、台所の流し元まで来てみると、あたりはしんとしている。表を覗くと月ばかりである。自分は戸口から一歩も外へ出る気にならなかった。引き返して、妻のところへ来て、泥棒は逃げた。安心しろ。何も取られやしない、と言った。妻はこの時ようやく起き上がっていた。何も言わずにランプを持って暗い部屋まで出てきて、タンスの前にかざした。観音開きが取り外されている。引き出しが開けたままになっている。妻は自分の顔を見て、やっぱり取られたんです、と言った。自分もようやく 泥棒が取った後で逃げたんだと気がついた。なんだか急にバカバカしくなった。片方を見ると、泣いて起こしに来た下女の布団が取ってある。その枕元にもう一つタンスがある。そのタンスの上にまた洋ダンスが乗っている。暮れのことなので、医者の薬霊その他がこの中に入っているのだそうだ。際に調べさせると、こっちの方は元の通りだという。下女が泣いて縁側の方から飛び出したので、泥棒もやむを得ず仕事の中途で逃げたのかもしれない。そのうち他の部屋に寝ていた者もみんな起きてきた。そうしてみんないろいろなことを言う。もう少し前に雇用に起きたのにとか、今夜は寝つかれないで2時ごろまでは目が冴えていたのにとか、ことごとく残念そうである。その中で、当になる長女は、泥棒が台所から入ったのも、泥棒がミシミシ縁側を歩いたのも、すっかり知っていると言った。あらまあと、おふささんが驚いている。おふささんは18で、長女と同じ部屋に寝る親類の娘である。自分は、また床へ入って寝た。あくる日はこの騒動で、例よりは少し遅く起きた。顔を洗って朝飯をやっていると、台所で下女が泥棒の足跡を見つけたとか見つけないとか騒いでいる。面倒だから書斎へ引き取った。引き取って10分も経ったかと思うと、玄関で頼むという声がした。勇ましい声である。台所の方へ通じないようだから、自分で取り次ぎに出てみたら、巡査が格子の前に立っていた。泥棒が入ったそうですねと笑っている。戸締まりはよくしてあったのですかと聞くから、いや、どうもあまりよくありませんと答えた。じゃあ仕方がない。締まりが悪いとどこからでも入りますよ。一枚一枚雨戸へ釘を刺さなくちゃいけませんと注意する。自分はハーハーと返事をしておいた。この巡査に会ってから、悪いものは泥棒じゃなくって、太り締まりな主人であるような心持ちになった。巡査は台所へ回った。そこで才をつらまえて、紛失したものを手帳に書きつけている。主鎮の丸帯が一本ですね。丸帯というのは何ですか？丸帯と書いておけばわかるですか？そう、それでは主鎮の丸帯が一本。と、それから？下女がニヤニヤ笑っている。この巡査は丸帯も腹合わせも一向知らない。すこぶる単感な面白い巡査である。やがて紛失の目録を10点ばかり書き上げて、その下に価格を記入して、すると締めて150円になりますねと念を押して帰っていった。自分はこの時初めて何を取られたかを明瞭に知った。亡くなったものは10点。ことごとく帯である。夕べ入ったのは帯泥棒であった。お正月を眼前に控えた際は田舎をしている。子供が三が日にも着物を着替えることができないのだそうだ。仕方がない。昼過ぎには刑事が来た。座敷へ上がっていろいろ見ている。桶の中にろうそくでも立てて仕事をしやしないかと言って、台所の高家まで調べていた。まあ、お茶でもお上がんなさいと言って、日当たりのよい茶の間へ座らせて話をした。泥棒は大抵下や、浅草あたりから電車でやってきて、あくる日の朝、また電車で帰るのだそうだ。大抵は捕まらないものだそうだ。捕まえると、刑事の方が損になるものだそうだ。泥棒を電車に乗せると、電車賃が損になる。裁判に出ると弁当代が損になる。機密費は警視庁が半分取ってしまうのだそうだ。余りを各警察へ割り振るのだそうだ。馬込には刑事がたった3、4人しかいないのだそうだ。警察の力なら大抵のことはできるものと信じていた自分は、甚だ心細い気がした。話をして聞かせる刑事も心細い顔をしていた。出入りの者を呼んで戸締まりを直そうと思ったら、あいにく暮れで用が立て込んでいて来られない。そのうちに夜になった。 仕方がないから元の通りしておいて寝る。みんな気味が悪そうである。自分も決して良い心持ちではない。泥棒は各自勝手に取り締まるべきものであると警察から宣告されたと一般だからである。それでも、昨日の今日だから、まあ大丈夫だろうと気を楽に持って枕についた。すると、また夜中にサイから起こされた。さっきから台所の方がガタガタ言っている。気味が悪いから起きてみてくださいと言う。なるほど、ガタガタ言う。サイはもう泥棒が入ったような顔をしている。自分はそっと床を出た。忍び足にサイの部屋を横切って、隔ての襖のそばまで来ると、次の間では下女がいびきをかいている。自分はできるだけ静かに襖を開けた。そうして真っ暗な部屋の中に一人立った。ごとり、ごとりという音がする。確かに台所の入り口である。暗い中を影の動くように、見足ほど音のする方へ近づくと、もう部屋の出口である。障子が立っている。外はすぐ板敷きになる。自分は障子に身を寄せて、暗がりで耳を立てた。やがて、ごとりと言った。しばらくしてまた、ごとりと言った。自分は、この怪しい音を約四五遍聞いた。そうして、これは板敷きの左にある戸棚の奥から出るに違いないということを確かめた。たちまち、普通の歩調と尋常の所作をして、サイの部屋へ帰ってきた。ネズミが何かかじっているんだ、安心しろ、と言うと、サイは、そうですかとありがたそうな返事をした。それからは二人とも落ち着いて寝てしまった。朝になって、また顔を洗って茶の間へ来ると、サイがネズミのかじったかつお節を膳の前へ出して、ゆうべのはこれですよと説明した。自分は、はあなるほどと一晩中無残にやられたかつお節を眺めていた。するとサイは、あなた、ついでにネズミを追って、おかかをしまってくださればよいのに、と少し不平がましく言った。自分も、そうすればよかったと、この時初めて気がついた。
山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。次回の番組は1月6日火曜日午後6時30分からの放送です。皆様どうぞ良いお年を。お相手は福山秀美でした。ではまた。